で、タイもカンボジアも初めてのところだったんですけど、まあ、初めはカンボジアの子どもたちに会いたいなという、そこからこう思いを持っていたんですが、神様は今回この本格派遣で導いてくださったので、全員で12名ですね、使わされていきました。九州からは長崎の伊沢牧師と松本牧師と一緒に3名だったんです。そして、マレーシアから橋爪姉妹が加わられて、行きました。で、ちょうどこうすごい暑い時期だったんですけど、途中ちょっとお腹を壊したりしたんですが、まあ、最後までみんな守られて帰ってくることができました。で、初めに祈って御言葉をいただいていこうと思って祈った時に、いただいた御言葉がマルコの16章15節から18節のところで、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいというところと、信じる人々には次のような印が伴いますという、そのところをこういただいていきました。そして あなたのその力で生きということを詩式から、また、詩編から、そこで彼らは御言葉を信じ主への賛美を歌ったという、そういういろんな御言葉をこう受けていきましたけれども、初めに、バンコク経由で、カンボジアに入りました。で、カンボジアに入ったらすぐに前田さんと、あと、ボーティーと、もう一人なんか男の子が迎えに来てくださったんですね。で、すごくこんな大きくなってるんだなということをその時に実感しました。で、前田さんが用意してくださった個人の車で、最初はホテルにもう一泊、夜だったのでホテルに一泊して、その次の朝また迎えに来てくださって、ベンジャミンさんとの関わりの中で開かれた集会っていう貧しい農村の方々がたくさんいるところの集会というところに導かれていきました。で、そこ行く途中で個人の、前回イザヤ牧師たちが視察に行った時に、ここはどうだろうかという個人を建設する予定地、予定候補地ですね、候補地も見に行ったんです。ものすごい広いところでした。本当にもう何でもできるみたいなぐらいの広いところだったんですけど、地面がですね、ちょっとこう水が浸っててびちょびちょなんですね。だから土地を持ってる方はいくらでもいますよっていう、どんだけでも欲しいだけ売ってあげますということなんですけど、まずそこの土地を整備しないことにはその個人が建てられないということで、ちょっと躊躇しているというか、まだ祈って神様に聞いて御言葉をもらってみたいな、そういう段階のところを見に行ってきました。でも場所としてはすごくいいところだなというふうには思いました。そしてその後その農村地帯のところに夕方行って、4時から6時まで、集会させていただいたんですけど、皆さんも待ってくださって、こうそこにある芝生のようなところに座って待っててくださったんですね。で、子供を連れた方とか、ちっちゃい子を連れた方も多くって、あと男性も結構来てたんですけど、全部で子供含めて150名ちょっとぐらいもう集まって待っててくださいました。で、そこではギフツの賛美と松本牧師が証しをされて、イザヤ牧師がショートメッセージをされて、そしてパウロ牧師が伝道メッセージをされました。クリスチャンの方が少しおられて、そこで準備してくださったので少しおられるんですけど、集まった方は、ほとんど英語もできない方で、その地元のノンクリスチャンの方々が多かったんですね。で、そこでパウロ牧師がすごく力強く伝道のメッセージをされました。で、その後癒しの必要な方は来てくださいということで、パウロ牧師のところにたくさん並ばれたんですけど、みんなもしてねってこう言われて、それで、私たちもすれちゃうということで行きました。私は貝野牧師と橋爪さんと私と3人で組んだんですけど、で、パウロ牧師のところは前田宣教師がおられるので、カンボジア語がプノペン の方ですか、できるんですけれども、うちらの橋爪さんは英語しかできないので、通訳とはならないんですね。その方々が英語を全く知らないので、もう通訳ではなくって、もうただみんなで祈りに行ったっていうだけで、で、私たちのところにも祈ってほしいという方が来られました。なんか初め女性の方で 50代かなと思う方がこう肩が痛いっていうふうなことをジェスチャーされて、あ、じゃあこの方のために、まあ、私も自分も50肩してるので50肩かなとか思いつつですね祈ろうと思ってたら、私がそこ行こうとしたら座ってる方が私の手をガーッと掴んでですね、もうちょっと離さないので、その方のところ行けなくって、結局その手を掴まれた人のところに私たち3人がそこに留まって祈ることになったんですね。でその方はもう言葉ももちろんこっちもわからないし向こうもわからないのと、なんか言葉はあまり発しない方だったんですけど、こう耳にこうして手を当てて、片っぽの手は私を捕まえて、片っぽの手でこう耳がどうかっていうような感じでした。で顔色もすごくこう悪いような感じの方で、なんか表情がすごい暗い方だなと思ったんですけど、もう祈るのにこう誰も言葉がわからない、もう主に委ねて祈るしかないので、聖霊様が働いてくださいという感じで、もうあと導かれるまんまにそれぞれがガンガン祈ったんですけど、そしたら私の手を捕まえてるもんですから、その方はこう触れられて手が震えているみたいなのが私にガンガンこう伝わってきたんですね。で祈ってる間に、結構私たちはその方だけしかそこでは祈らなかったんですけど、その方の目から涙がバーッとにじんできてですね、もう本当にで足を触れられてるなということが分かったんですけど、耳がどうだったのかということはもう分からないですね。こっちはその方も言えないし、こっちも聞けない、言葉が通じないから主しか分からないんですけど、で最後に本当に両目にこう涙をためられて、そしたらすっごくいい顔になられて、でアンティオキアのブログにも載ってたんですけど、すっごいいい顔になって、こうご挨拶がこう両手をこう合わせてこうするご挨拶なんですけど、私たちに何度もこうやってこうやってその涙の目でニコッとした顔で挨拶をって、もう全然立つもしない座ったままだったんですけど、そこでそういうふうにしてくださって、ああ足を触れられたんだなということをすごく思わされました。だから本当にこのご栄光主にお返ししたいと思います。であと個人に夜行ったんですけど、個人は夜8時過ぎに行って9時半にはもう帰ってきました。で子どもたちはギフツの賛美をすごい楽しみにしていたので、もう行ってすぐギフツの賛美を聞いて、もうみんな真剣に聞いてました。で大きな愛を一緒に歌ったんですけど、これはもう子どもたちも覚えてて、本当に大きな声でみんな真剣に歌って、日本語バッチリで歌っておられました。で最後に交わりがあったんですけど、なんか他のところ個人の他を見るとかできなくって、行ったら私が思ってたよりも本当に狭いお庭で、それで入ったらこの半分ぐらいのところでしょうかね、そこに子どもたちがその30何名と私たちが12名が全部ビチッと入って、隙間がないぐらい でドアがないから、もう外もお庭も一緒にこういるみたいな、そういうところだったんですけど、すっごく喜んでおられました。で私も子どもたちと交わったりできて楽しかったです。ただ残念なことに英語がもっとできればなということをすごく思わされました。子どもたちはカンボジアの言葉と英語はできるので、英語ができたらもっと深い交わりができるんじゃないかなと思ったんです。で本当にちょっとの交わりだったので、できたら本当に昼間明るい時にこの何日か遊べるような、そういうのをもう一回行けたらいいなということを思わされました。で翌日はもうすぐでカンボジアで一回賛美がありました。そこは、どこでするかというのはその日の朝祈って、それでこの辺どうだろうかというところをリサーチして行ったんですけど、ちょうど行ったところがカンボジア王宮の前だったんですね。でそこでなんか変な行事をしてたんですけど、こう甲がいっぱい焚かれてるみたいな、でもうここだみたいにそこで やろうとしたら、おまわりさんがいっぱい来て、もうここはダメだって言って、で前田さんがちょっと交渉したら、何をするんだってことで、私たちはゴスペルを歌いますって言ったら、ゴスペルが向こうで通用しないんですね。ゴスペルが何なのかわからないという、そういう言葉がないんじゃないでしょうかね。それでじゃあなんかわかんないけど自分たちがついて見てるから2曲とか3曲ならいいというので、それでそのおまわりさん付きでやったんですね。でおまわりさんどんどん来て、おまわりさんたくさんみんなそこに座って見てくれました。そしてじゃあもう2曲3曲終わったから帰ろうとしたら、おまわりさんにどっか他にないですかってバイトさん聞いたんですけど、じゃあ案内してあげようとか言って、その辺をぐるっとこう案内してくださって、 ちょっと行った先のところですっごいいい場所があったんですね。そこも王宮のこう同じ並びのところだったんですけど、川のところが綺麗で、でそこでもう自由自在にやっているということで、でそこもお巡りさん途中までずっといてくださって、で安心したのかもう帰って行かれたんですけども、そこで私たち九州組も賛美させていただきました。で名前がついてたのは知らなかったんですけど、帰ってきてみたらダブルポーションという名前が2倍の祝福という名前のチームだったようですけど、でそこでさせていただきました。であとその後はこうタイに移動していったんですけど、タイはカンボジアも暑かったんですけど、タイもものすごい暑かったですね。でタイではベンジャミンさんのこう知り合いの方の関わりの方で、マナ牧師さんってペンテコステ系の教会の方なんですけど、その方が結構近くにおられるというので来てくださって、そして交わりを持っていろんなところに連れて行ってくださいました。最初の日はなんか綺麗なレストランにお食事に連れて行ってくださって、その後路上ライブということでやったんですけど、ですごいギフツがガーッと賛美をして、で私たち九州組もそこで2曲、1番と9番を伊沢牧師と松本牧師と私とで総額が山川姉妹、アンティオキの山川姉妹がしてくださったんですけど、すごいなんかみんなに触れているなということを思わされました。だから賛美隊としては一つの国で1個ずつ1回ずつ私も立つことができて、本当皆さんのお祈りを感謝いたします。でそこからちょっとお腹の具合が悪くなってきてですね、大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、1日すごい痛い状況の中で、その後は癒されたので、すごい祈られているなということをすごく思いました。で何人かやっぱお腹壊したのは暑さと、それから結構歩くんですね、その賛美する場所を求めて、もう決まってないので、その日にどこができるかということを、そのマナ牧師さんが連れて行ってくださって、いろんなところでここはどうかってそこで交渉してやるんですけれども、なかなかそれがこう OK できるところがなくって、それでなんか変な気持ち悪いこう島に行ってですね、船で3分ぐらい行って、こうここどうだろうかというところ行ったんですけど、ものすごい偶像がある時で、もう歩きながら頭ガンガンするようなところをですね20分ぐらいこう歩いて帰ってみたいな、でもそこはダメって言われて、で帰ってきたらボーイスカウトの子どもたちがいっぱいいる学校なんでしょうかね、わからないんですけど、そこの前に子どもたちがいっぱいいて、交渉したらまあじゃあ子どもたちに聞かせるからいいだろうみたいな感じで、そこが許可されて、100名ぐらいのちっちゃい子から大きい子まで、女の子も男の子もいっぱいいて、でそこでギフツが賛美をしました。でギフツもすごい熱いカンカン照りの中をスーツを着て、パラボクシにきちっとしてやりましょうって言われて、それでやったんですけど、で子どもたちもものすごく喜んでくれて、偶像の国ではあるんですけど、やっぱりどこの子ども目はキラッキラしてて本当に純粋で、で喜んで聞いてくださって、最後に一緒に写真を撮りたいとか言って喜ばれました。でギフツはそこで CD を差し上げたりして、すごい祝福されました。で帰ろうとしたら、すごい寺院がいっぱいあるところなんですね、そこの場所は。なんかこうちょっとラサ的な感じかなみたいなところがいっぱいあって、で坊さんの許可がいるので、その寺に行って坊さんに許可を取りに行ったら、最初はダメだって言ったんですけど、私たちがこういうブログをやってるんですみたいにブログを見せたらですね、じゃあそのブログで私たちを宣伝してくれだからそのためにやっていいっていうことで、だからパウロ牧師曰く、このブログが何なのか、私たちが歌ってる歌が何なのか、彼らは分からないんだよねって言って、もう喜んでブログに出させてもらいますということで、そこでも賛美をしました。ですから本当にさ、賛美隊の働きがもう今回明確な使命っていうことで用いられたなということを思います。でその後はまたそのマナ牧師さんがいろんなところ連れて行ってくださったんですけど、そのマナ牧師さんたちのいるところの牧師だけが集まるカンファレンスっていうのがそこで会ってたんですね、その日。でそこに連れて行ってくださって、なんか初めはパロ牧師がメッセージできるのかなみたいなところがあったんですけど、聞いたらカンファレンスだからそれはダメということで、ギフツがそこで特別賛美、日本から来たということで特別賛美をさせていただいて、それもすっごい皆さんが喜んでくださいました。そこでは私たちの働きのために、その牧師さんたちが祈ってくださって、 すごい祝福の祈りをしてくださったんですね。でそこからでそのマナー牧師さんが用意してくださった車が ものすごい車で、もうクーラーはほとんど効かないみたいな車 で2台で行ったんですけど、1台の車はしょっちゅう延呼してですね、それでその大きいバンの方にまた全員が乗って定員オーバーで、ある人はもう中腰でこうしてずっと行かなければいけない、何時間もみたいな、そういう移動だったんですけど、もう回線はこんなもんだみたいな感じで、みんな誰も何も言わずにはいってこう行きました。でその日に、あ、夜は今度そのマナポキさんが知っているところの大きなお家を持っている人の家庭集会がその日にあるから、じゃあそこに行こうということで、その家庭集会ですごい賛美、そこの家庭集会は子どもたちがギターとか弾いたんですけど、すごい臨在があってペンテコステ系のところでしたけど、そこで賛美がなされた後、こっちでギフツの賛美と、あとパウル牧師がメッセージを少しされて、で祈りの時を持たれました。でそこでもこうみんな私たちも祈って、でパウル牧師とかも祈った、いろんな、なんかやっぱり耳の癒しが多いですね。でそこでも耳の癒しがあったということで、すごい皆さんが喜んでくださって、で行った先行った先の家庭ではすっごい食事を皆さん用意してくださって、こう食事の恵みはたくさんありました。でその後は最後の日は金曜日だったんですけれども、そこもこう一応伊藤さんっていう方のところに行くっていうか、そこで家庭集会という予定だったんですけど、なんか交渉してる間にいろんなこう行き違いがあったみたいで、結局家庭集会は中止になって、ただ夜はその伊藤さんと交わりをするっていう、そういう形になったんですね。で伊藤さんはサンレモの横山先生ととっても仲良しの方ということ で、こうあとは交わりだったので、パルロクたちがよくいろんなお話をされて交わりをされていました。でその方はユダヤ人のいろんなしきたりとかをよく取り入れていらっしゃるような方で、牧師ではないんですけれども、そこの大きい集会とかいろんなのを任されてやっていますということでした。で言葉もすごく上手で、お仕事も、天然石を掘る、なんかそういうお仕事をされているという大きなお家でした。でそこではこの間も仮用の祭りがあった時に60名ぐらいの人がうちに来てやったんですよ。で私たちにもシャバット料理というのを金曜日の夜だったのでご馳走してくださって、それでなんかそれは、奥さんでこう子供にいる母親がなんかろうそくに火をつけるっていう、そういうしきたりがあるんですけど、行った女性の中でこうその資格を持っているのが3人いたんですけど、でじゃんけんしてなんか私が勝ちまして私がこうろうそくをつける恵みに預からせていただきました。あ、でもう一箇所行ったところがなんかすごい、すごいところが開かれて、そこも賛美が救出の賛美がすごく用いられたんですけど、本当に救出がいろんなところで行って賛美をしたんですけど、パブロ牧師曰く今回はギフツがフルメンバーで来ていたので、なんかすごくそれが用いられたということでした。でこのタイもカンボジアもそういうふうにフルメンバーで賛美隊が行ったのは今回が初めてなので、そういう意味でやっぱり賛美隊の働きというのがこうすごい、語られていたんですけれども、飯や賜物がはっきりしたということをおっしゃってました。であと賜物の働きがすごく用いられるので、これからどんどんやっぱり私たちも賜物の働きをすごい訓練しておかないと、で言ったって言葉がわからないところでガンガン祈ったりしないといけないので、あとこう主に祈って聞くっていう、そういう訓練がものすごくあったので、祈り聞き従いとか賜物とか賛美とかそういうのは普段やってないと、もうその場でポンとしなさいよとこう言葉で言われるので、やっぱりみんな日々準備しておかないといけないんだなということを思います。で行ったらば主が働かれるので、そこは委ねて本当に本気でやったら主がどんどん働かれるんだなということを思いました。これからもっと少数民族の国とかいろんなところに使わされていくと思うんですけれども、皆さんお一人お一人が備えて、でまたぜひ使わされていっていただきたいなということを思います。お祈りします。 天のお父様、今日の証の時をありがとうございます。皆さんの祈り本当にありがとうございます。感謝してイエス様の名によってお祈りします。アーメン。感謝します。